主はこう言われます。恐れることはない、ただ信じなさい、そうすれば救われる。人が亡くなったとき、ご遺族に対してお悔やみの言葉を述べるものですが、まあ、ご遺族の辛さを思うと、何と言葉をかけてよいのか、良い言葉が見つからない場合が少なくありません。一般的には、この度は誠にご愁傷様でございます、心からお悔やみ申し上げますなどというわけですが、ご愁傷様の愁は物悲しさを、傷は強い悲しみを意味しており、大切な方を亡くされたことの大きな嘆きや悲しみを、まあこの一言で表すことができるわけです。ただ普段あまり使うことのない言葉ですし、あまりにも型にはまった言い方なので、辛いですねとか、本当に残念ですとか、まあ教会であれば神様の慰めをお祈りしていますなどと付け加えることもあるでしょう。ある青年が、まあ、知人の葬儀に初めて参列したとき、母親から挨拶するときにははっきりとは言わないで、もごもごと口を動かすんだよと諭されたと言っていました。そんなものかなと思って式に参列したのですが、結局どんな言葉も虚しく感じられて、かけてあげられる言葉が見つからなくて、もごもごと口を動かし頭を下げてくるしかなかったと言っていました。まあ、皆さんもこのような経験があるのではないでしょうか。ところが私たちの主イエス・キリストは、死の悲しみのうちにある人に対して私たちとは全く違う言葉を、しかも明瞭な言葉で語られるのです。それはユダヤ教の街道の長を務めていたヤイロの幼い一人娘が亡くなった時のことでした。イエス様は愛する家族を失って嘆き悲しむ者たちに、ご愁傷様ですというような決まり文句を語るのではなく、あるいは辛いですね、寂しいですねとただ同情するのでもなく、優しくしかし確信を持ってこう語られたのです。恐れることはない、ただ信じなさい、そうすれば救われる。今朝はこのイエス様が死を悲しむ人たちに語られた言葉を見つめて、そこから救いの希望を見出していきたいと思います。なぜならば誰もがこの死を通らなければならないからです。先日、まあ、全国の牧師が集まる聖書の勉強会がありました。まあ、数名の講師陣の中にアメリカの大学で教えておられるカール・コサート教授が、まあ、いくつかの素晴らしい講義をしてくださったのですけれども、まあ、それとは別に朝の礼拝の時に娘さんについて話してくださいました。それはコサート先生が海外で行われた聖書会議に初めて参加された日のことでした。明け方の4時ごろ突如電話がかかってきたのです。明け方の電話というのは大抵の場合良い知らせではないものです。嫌な予感がしながらもその電話に取ると、娘さんが川で溺れましたとの知らせでした。教会の青年たちと川に遊びに行った時のことでした。まあ、向こう岸まで泳いで渡るということになったのですが、 流れが想像以上に激しくて、あっという間にその流れに飲み込まれてしまったのでした。そして岩に激しくぶつかって出された時には意識がすでにありませんでした。小里先生はすぐにアメリカに戻ることになったのですけれども、飛行機の便がなくて次の便まで5時間も空港で待たなければなりませんでした。その間できることといえば祈って聖書の御言葉を読むことぐらいでした。先生はマルコの5章を開き、先ほどの街道長ヤイロが幼い娘が重体で死にそうな状態にあったとき、イエス様の足元にひれ伏して助けを請うた場面を読んだのです。それはヤイロの犯されている状況がまるで今の自分の場合と同じようだと思えたからです。その箇所を一緒に読んでみたいと思いますね。マルコによる福音書の第5章21節から24節前半の部分ですね。マルコによる福音書の第5章21節から マルコによる福音書の第5章21節新約聖書70ページ新約聖書70ページ新共同訳聖書でお読みいたします。21節から24節まで。ヤイロが船に乗って再び向こう岸に渡られるイエスが船に乗って再び向こう岸に渡られると、大勢の群衆がそばに集まってきた。イエスは湖のほとりにおられた。街道長の一人でヤイロという名の人が来て、イエスを見ると足元にひれ伏してしきりに願った。私の幼い娘が死にそうです。どうかおいでになって手を置いてやってください。そうすれば娘は助かり生きるでしょう。そこでイエスはヤイロと一緒に出かけていった。大勢の群衆もイエスに従い押し迫ってきた。まあある時のことでした。イエス様が湖のほとりにおられた時に、周りには大勢の群衆たちが集まっていましたが、まあ、そこに人をかき分け息を切らせながらやってくる人物があったのです。その人物はイエス様の足元にひれ伏すなり、幼い娘が死にそうですと訴えるのでした。その人物はヤイロ、街道を司をしていた人物でした。彼の幼い一人娘が死にそうな状態にあるというのでした。ヤイロはしきりに、どうかおいでになって手を置いてやってくださいとイエス様に求めます。このしきりにという言葉は聖書の中によく出てきますね。しきりに、まあ必死に、一生懸命、一死死死にというようなニュアンスなんでしょうけれども、ただ、まあ、言語を直訳すると言葉数たくさん、言葉数多く、まあ、くどくどしつこくというようなニュアンスのある言葉であります。つまりたくさんの言葉をイエス様にぶつけて助けを請うているわけです。パンを求める祈りの例え話の中で、パンをください、パンをください、パンをくださいと何度もしつこく求める友人のように、娘を助けてください、娘を助けてください、娘を助けてください、娘は死にそうなのですと必死に繰り返したわけです。一度言えばわかるのに何度も何度も繰り返してしまう。私たちもそうではないでしょうか。本当に苦しくて困って、そしてイエス様に助けてほしい時には何度も何度も同じ言葉を繰り返すのではないでしょうか。祈りが聞かれるまでその言葉は続くのです。不安をかき消すように神様に 言葉をぶつけるのです。それだけ切実であるということです。コサート先生もまさに同じように娘を助けてくださいと必死になって祈りました。何度も何度もイエス様に叫び求めたのです。すぐに娘のそばに行ってあげたくても、遠い異国の空港にいてはどうすることもできない。だからイエス様が娘のそばにいて、どうか守ってくださいと、そういうふうに祈ったわけです。ヤイロはそのようにしてイエス様に救いを求めましたけれども、同時にイエス様の力を信じて、そうすれば娘は助かり生きるでしょうと信仰告白の言葉も付け加えています。この助かるという言葉は救われ続けるが直訳で、生きるでしょうは生き続けるでしょうとなります。どちらも継続的な時制が使われています。つまりヤイロは、神様の力は単に一過性のものではなくて、私たちの中に神様の愛と力が降り注ぎ続けて、私たちは救われ続けるし生き続けることができるしと、そのようなことを告白しているわけです。私たちもですね、神様に祈るとき、ただ願い求めるだけではなくて、願い求めた結果、神様は素晴らしいことをしてくださる、そのようなお方であるということを信仰告白していく、そのような言葉を付け加えていくということは大切なことだと思います。そのように信仰告白の言葉を付け加えていくうちにですね、必ず神様は祈りに応えてくださるとの確信が強まっていくものです。不安や恐れは薄らいでいくものです。そして聖書にあるように、信じて言葉に出す通りになっていくのです。このままでは死んでしまいますだけを言っていれば、その言葉の通りです。しかしイエス様は必ず助けてくださる、そして生きることができると、信仰の言葉を語るならばその通りになるのです。だから願い求める時には、それとセットでイエス様が、神様がしてくださることを信仰で語っていく、このような祈りが大切かと思います。さて、このようなヤイロの願いに対してイエス様はどうされたか。聖書を見ると、ヤイロと一緒に出かけて行かれたと書かれてあります。ヤイロと一緒に出かけて行かれた、この短い言葉の中に、私は大きな大きな慰めを見出すのです。ヤイロは娘の身を案じて、どれほど心細かったことか、どれほど不安だったことか、そのような時に誰かが一緒にいてくれるだけでどれほど心強いことか。イエス様は不安と恐れでいっぱいだったヤイロと一緒にいてくださった。イエス様は聖書の中で何度も繰り返し、いつも私はあなた方と一緒にいると約束してくださっていますが、その通りヤイロと一緒にいてくださったわけです。不安や恐れの中にあるときに、孤独や寂しさの中にあるときに、すべての人が見捨てたとしてもなお一緒にいてくださるのが、私たちの信じるイエス・キリストなのです。コサート先生が空港で飛行機を待ちながらこの場面を読んでいたとき、そこにイエス様も共におられたに違いないのです。この言葉を読んで、先生はその思いをさらに強くし、慰められたことでしょう。結局アメリカに到着し、娘さんのもとに行くまでには2日間近くかかってしまったそうですが、その間もずっとそばにいて、慰め励まし続けてくださったのです。大勢の人たちが行き交う空港の中でも、あるいは飛行機に搭乗した後も、まるでそこにいるのは イエス様と自分の二人だけであるかのように、イエス様との温かで親密な時を過ごすことができたのです。しかし長い時間かけてようやく娘さんのもとにたどり着いた時には、すでに娘さんは冷たくなっていたのでした。なぜ娘は助からなかったのか、なぜ一番必要な時にイエス様は娘のそばにいてくださらなかったのか、そのような思いがコサート先生の脳裏をよぎったといいます。その辛さはそこで話を聞いていた私たち一人一人にも痛いほど伝わってきました。ただ聖書の中のヤイロの娘も同様に、イエス様が到着する前に亡くなってしまうのです。マルコによる福音書の続きですね、5章の35節36節を読み出します。イエスがまだ話しておられるとき、街道長の家から人々が来て言った。お嬢さんは亡くなりました。もう先生を煩わすには及ばないでしょう。イエスはその言葉を聞いて、恐れることはない、ただ信じなさいと街道長に言われた。イエス様のもとに街道長の家の人たちがやってきて、お嬢さんは亡くなりました、もう先生を煩わすには及ばないでしょうと告げるのです。ヤイロは娘の死の知らせにどれほど大きなショックを受けたことでしょうか。間に合わなかった。すると間髪入れず、イエス様はヤイロにこう言われるのです。恐れることはない、ただ信じなさい。娘がまだ生きているうちであれば、恐れることはない、ただ信じなさいとのお言葉にヤイロもすがることができたでしょう。しかし一番恐れていた一人娘の死が今現実となってしまった。それでも呆然自失のヤイロに主は恐れることはない、ただ信じなさいと言われたのです。ここから本当の神様の世界が始まるのです。古くから伝わる仏教説話の中に次のようなお話があります。一人の婦人が愛する子を病気で失いました。しかし彼女は自分の子の死を受け入れることができません。子供の遺体を抱きしめたまま、さまざまな医者を訪ねては、この子を治してくださいと願います。もちろん彼女の願いに応えることのできる医師は一人もいませんでした。この婦人はやがてブッダ、釈迦のもとを訪ね、同じように懇願します。ブッダは、分かった、それではあなたの願いを叶えてあげようと彼女に語ります。その上で、どこかの家からケシの種をもらってきなさい。ただしそれはまだ一度も自分の家から死者を出したことのない家からもらってこなければなりませんと命ずるのです。夫人は一生懸命そのような家を探しますけれども、死者を出したことのない家など一軒もありませんでした。やがて探し疲れた彼女は、人は必ず死ぬものなのだと、この事実を悟り、初めて自分の息子の死を受け入れることができたとでありました。ブッダはここで、人間の死は避けられないものとして受け入れること、むしろその法則に逆らおうとするから人間の心に苦しみが起こるのだと教えたわけであります。しかし私たちの救い主イエス・キリストは違いました。一人娘を失ったヤイロに、恐れることはない、 ただ信じなさいと語られたのです。ルカによる福音書の8章50節では、恐れることはない、ただ信じなさい、そうすれば娘は救われるとなっています。それは確信に満ちた力強いお言葉でした。ラザロが亡くなった時も、嘆き悲しむ姉のマルタに対してイエス様は、私は復活であり命である、私を信じる者は死んでも生きる、生きて私を信じる者は誰も決して死ぬことはない、このことを信じるかと語られました。そしてラザロは復活すると力強く宣言されたのであります。イエス様は死に対して私たちの知らない世界を知っています。死に勝利することに対して微塵も疑っていません。なぜなら生も死もすべてがイエス様の御手の中にあるからです。だからイエス様は私を信じなさいと言われたのです。しかし私たちは誰も生と死を超えたその先を見たものはないのです。そこに足を踏み入れたものはないのです。だから知識としては聖書から学んでいても、死という現実を前に足のように信仰心が揺れ動いてしまうのです。一体どうしたらよいのか、ヤイロはどうしたのか、どうしたと思いますか。エレン・G・ホワイトの各時代の希望にそのことが本当に短く書いてある、あの修法の裏の瞑想の言葉に書いたと思うんですけど、そうですね、ここを読みますね。するとイエスは、恐れることはない、ただ信じなさい、娘は助かるのだと言われた。ヤイロは一層イエスの近くに寄り添い、一緒に自分の家へ急いだ。このように書いてあります。ヤイロは娘の死を告げられました。ショックのあまり口も聞けないほどでした。そんなヤイロに対してイエス様は、恐れることはない、ただ信じなさいと言われた時、ヤイロができたことはただ一つ、より一層イエス様の近くに寄り添うことだけだったのです。最初はあれほど言葉数多くイエス様に助けを懇願したヤイロでしたが、今はただ無言でイエス様に寄り添い、その後についていくだけでした。これがヤイロのできるただ一つのことだったからです。しかしこのことが最も大切なことなのです。私たちも同様に、人間的にはもはやどうすることもできなくなったとき、最後に残されているのは、より一層イエス様の近くに寄り添うことだけなのではないでしょうか。なぜならば、イエス様はそこにまだおられるのです。最悪な状況の中で、多くの人たちがさじを投げてしまうようなときでも、イエス様だけは最後までそこに一緒にいてくださるのです。そして優しく力強く、恐れることはない、ただ私を信じなさいと語り続けてくださるのです。私が牧師になって間もない頃、2ヶ月目ぐらいだったと思います、足のご不自由なご高齢の男性信徒がおられました。でこの方がですね、工事現場のトラックがバックしてきたのですけれども、それに気づいたんですが、杖をついて歩くものだから避けきれない、そしてトラックからは完全に真後ろに入ってしまって死角になって見えない、そして引かれてしまって なくなってしまうということがありました。知らせが私のもとに入って病院に駆けつけると、工事関係者たちがたくさんおられて輸血のための献血を行っていました。最初は容態安定してたんです。そのように見えました。ところが事態は急変し、医師や看護師が慌ただしく部屋を出入りし始めました。そうこうしているうちに目の前で彼は亡くなってしまいました。目の前の人が亡くなるというのは初めてのことでした。呆然とその様子を見守るしかありませんでした。死亡時刻が告げられて、シーンと張り詰めた空気の中で、その張り詰めた空気を引き裂くかのように奥様が、先生祈ってくださいと言われたので、はっと我に返って祈ったのですけれども、何を祈ったのかもわからないほど動揺していたように思います。祈りが終わると、ドクターが、ではよろしいですかと言い、 何事もなかったかのように部屋を出て行かれて、その後追いかけるように看護師さんたちも、そして工事責任者たちも、責任者も部屋を出てしまいました。後には奥様とお子さんと私だけが残されました。一言の慰めの言葉もありませんでした。こんなものなのかなと思いました。ただ語りかける言葉もなかったのかもしれません。どれほど優れたドクターでも、亡くなってしまえばもう何もすることができないのです。悲しみに泣く奥様と、どうしてよいかわからない駆け出しの牧師がその部屋の中に残されたのです。しかしその部屋の中には間違いなくイエス様もおられました。そして恐れることはない、ただ信じなさいと奥様の心の中に語りかけられていたに違いありません。その後葬儀で再び奥様にお会いした時、力強く式を切り盛りされているのを見て、神様を信じる者はなんと強いのだろうと思わされたのを今でもはっきりと覚えています。恐れることはない、ただ信じなさい、そうすれば救われると、語られたイエス様の言葉をしっかりと受け止めて、優しいイエス様により近く寄り添っておられたのでしょう。さてイエス様はなぜ恐れることはない、ただ信じなさいと言われたのか、それについては私たちはその答えをすでに知っているのです。イエス様は私たちを死から復活させてくださるからです。ヤイロは冷たくなった娘にイエス様が、タリタクム、少女よ、私はあなたに言う、起きなさいという言葉を耳にします。すると驚くべきことに娘は息を吹き返し、すくっと起き上がるのでした。同じことがイエス様を信じる者たちの上に起こるのです。ただその多くはですね、その復活は悩みと苦しみの多いこの地上に再び復活するのではなくて、悩みも痛みも病も死もない永遠の御国に、復活の日の朝、永遠の命をいただいて目覚めるのです。 この地上において眠りにつくことを、実は聖書は必ずしも悲しい出来事としては描写していません。むしろ次のように語っているぐらいです。書き記せ、今からのち主に結ばれて死ぬ人は幸いであると。霊も言う、しかり彼らはロークを解かれて安らぎを得る、その行いが報われるからである。ある意味死はこの世のロークを解かれて安らぎを得ることなのです。そして復活の日の朝、本当の素晴らしい命が始まるのです。だからイエス様は、恐れることはないのだよ、ただ私を信ずればよいのだと言われるのです。コサート先生は、娘さんが亡くなったと分かったとき、一番必要なときになぜイエス様は娘のそばにいてくださらなかったのかと思いました。しかし娘さんの亡骸を見つめながら、やがてだんだんと思いは変わっていったと言われました。それはイエス様が一番必要な時というのは、川で溺れた時ではなくて復活の日の朝なのだ。その時に娘に対して、タリタクム、さあ娘よ起きなさいとの言葉を聞くことが一番大切なことなんだと、それが分かりましたと言われたのです。そしてそれがその日の朝のコサート先生のメッセージの結論であり、私たちもそれを聞いて深くうなずいたのでありました。かつてヒットラーに抵抗して殉教した牧師ボンヘッファーは、1945年4月9日の早朝、39歳で処刑された時にこう言いました。これが最後です。しかし私にとっては命の始まりです。イエス様を信じる者の最後は本当の命の始まりなのです。だからイエス様は優しくも、しかし力強く、確信を持って死の悲しみと不安の中にある人にこう語られるのです。恐れることはない、ただ信じなさいと。